FM 舞鶴 77.5 NHK 大河ドラマ連動番組明倫館歴史ラジオ細川雄斎編第25話です。この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りします。さて、もんなかさん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週は、滋賀の安土城から生リポートということ で、ね、初めての試みでございましたけれども、はい、ありがとうございました。
はい、いえいえ、とんでもないです。
さあ、この番組前半はですね、今週の日曜日に放映された、キリンが来るを振り返るコーナーとなるんですが、今週は、はい、総集編第2弾、動乱ということで放送がされました。はい、いかがでしたか？
そうですね、割と、まあ、僕最近のことだと思っていたのも結構昔にやっていたんだなと思って、
は
い、
なんとなく懐かしい感じで見ました。
秀吉が登場するのとか、はい、結構こんな頃から登場してたんだなとか思って見てたんですけど ね、
そうですよね。また斎藤道山なんかも ね、 そうですね、またかっこいい姿もちょっと見ることができましたけれども。
そうですね、はい、もう名場面がうまくチョイスされていて、はい、はい、大盛り上がりで、はいはい、見ていた次第ですね。
そうですよね、
は
い、さあ、いよいよまもなく8月30日から放送再開ということで楽しみなんですけれども。
そうですね、
来週は8月23日日曜日、総集編第3弾ということで、誇り高くということで放送されるので、はい、ぜひね、そちらもまた楽しみにご覧いただきたいと思います。はい、さあ、それでは続いては細川藤高トリビアのコーナーです。はい、さて、もんなかさん、今日はどんなお話してくださいますか？
そうですね、はい、細川藤高さんは少しお休みさせていただいて、はい、また、前回の安土城について、今度は岐阜県の方に行ってまいりまして。
そうなんですよね、はい、先週安土城ということで生リポートをしていただいて、そして続いてそのままお立ち寄りになったのが岐阜県ということなんですよね。
そうですね、
はい、そのお話をじゃあ今日はちょっとしていただこうと思います。
はい、もともと全国藩校サミットで、岐阜の恵那市っていうところに、はい、中津川、岐阜県の中津川市っていうところに苗木藩っていうところがありまして、苗木城っていう非常に立派な山城があるんですけども、はい、そこの、お殿様、まあ、現代のお殿様であられる遠山富弘さんという方と、まあ、藩校サミットを通じて非常に親しくしていただいてまして、まあ、その方の紹介とかもあって、ちょっと苗木城の方を、立ち寄ろうと思って、
はい、
で、まあ、主にその長野に近い岐阜県のあたりを、まあ、旅行というか散策させていただきまして、
はい、はい、
苗木城という非常に立派なお城も見られましたし、またキリンが来るゆかりの地として非常に盛り上がっている恵那市の明智町というところがありまして、はい、この数ある明智光秀生誕の地のうちの一つなんですけども、まあ、そこが非常に大河ドラマに乗っかって盛り上がっておりまして、
はい、
まあ、今日はちょっとお話しさせてもらおうかなと思いまして、
すごくなんか興味深いお話が伺えそうですけれども、
はい、ですね、まあ、その遠山家っていうのがいくつかあって、苗木遠山家とか岩村遠山家とかあって、そのうちの一つが明智遠山家っていうのがあって、そこの末裔になるのが有名な遠山の金さんとかなんですけども、
はい、
この実は明智光秀も明智遠山家の一族の人間なんじゃないかっていう説がありまして、でその明智城に明智城っていうのが2つぐらいあるんですけども、
はい、
で、まあ、そこが一つが明智光秀が生まれた城で、もう一つが明智光秀が、小さい頃に勉強していた城っていうことに、まあ、その土地ではなっておりまして、まあ、看板が立ったりして、まあ、そんなのを見させていただきました。
明智町というのは、はい、岐阜県の恵那市
ですね。はい、恵那市の、かなり南の方なんですけども、
はい、
でその恵那市の中だけを走る明智鉄道というのがローカル線がありまして、
はい、
で恵那から明智町までをつなぐ、まあ、縦に走ってるローカル鉄道があって、
はい、
もうそれもキリンが来るのラッピング電車とかあって非常に盛り上がってまして、
は
い、家族で楽しんでまいりました。
はい、 他にも見どころはいろいろとありましたか？
そうですね、もうメインではこの光秀ゆかりとされてるお城を巡ったり、
はいはい、
して、でもね、まあ、こんな時期なんで、あのもうちょうどね、あの山城とかでしたら密にもなりませんし、
そうですね、はい、
あの大変おすすめかなというふうに思いますね。
やはり岐阜も、ね、盛り上がっているんですね。
そうですね、やっぱり今のところ麒麟が来るメインの、あの舞台は岐阜でしたんで、はい、やっぱり岐阜県が今のところは中心で盛り上がっているかなというふうに思いますね。
そうですね、あの大正ロマン館のあたりに、大河ドラマ館もね、この時期オープンされているということ で、
はい、ちょっとちらっと見させていただいたんですけど、はい、まあ主には、亀岡にあるのと同じような感じだったんですけども、
はい、
まあ、その展示物がぐるぐるとループしてどこに行っても、違うものが、置いてあるというそういう、コンセプトでされてるみたいですね。
なるほど。私ちょっとね、今あのもなかさんが撮ってきてくださった地図をね手に見ているんですけれども、はい、ちょっと気になったのが、
はい、
井戸ですか、光秀高山院、
産湯の井戸ですね。これ、はい、
井戸、そんなところもあるんですね。
これあの生誕の地あるあるなんですけども、
はい、
舞鶴にも近くに隣の綾部市にはあの足利尊氏生誕の地ってあるんですけども、
はい、
まあ、そこにもその生誕、あの生まれた時にその体をきれいにするためにここの井戸の水を使いましたよっていうのがよく残されてるんですよ。源義経の産湯の井戸っていうのも見たことありますし、はい、まあ、あの各地にこういったものがあるんです。あ、
そうなんですね。こちらね、岐阜の方も、行きやすいですよね。京都北部の方からもね、そう4時間ほどで行けますか？そんなにかからないでしょうか？
もうちょっと早かったですね。
そうですか、はい、はい、なんかそういったねゆかりの地を巡るのも楽しいかと思います。
そうですね、
ありがとうございます。さあそれでは、続いてはですね、ここ舞鶴や京都府で行われる大河ドラマ関連イベントのご案内ということで、今日はですね福知山市の、話題をお届けしたいと思います。まあ、この麒麟が来るで盛り上がっておりますのは京都北部も同じでございまして、福知山市の方はですねやはり福知山城があるということでですね、今回、なんとですね大河ドラマ麒麟が来るの出演者を紹介する等身大パネル展が福知山市の丹波生活衣館こちらで開かれているという話題をお届けしたいと思います、はい、これあの福知山城からもう本当にすぐ近くなんですよね。道路を渡って向かい側あたりの場所になるんですが、
あ、これあの国道沿いですかね、はい、
国道沿いになりますかね。
なんかあの見たことありますね、
ということですね、はい、はい、でですねこちらなんとあの等身大のパネル展ということですので、もちろん光秀また、駒さん、そして、光秀の妻でありますひろこさん、
はい、
あと織田信長、そして機長さん、ね、東庵先生なんかもあるということで、
そうですね、新聞の写真とか見てると、はい、あの徳川家康も、はい、今ありますね。
そうですね、ありますね、はい、銅山も、ね、はい、ありますから ね、 ね、これあの一緒にもちろん写真撮影ができるということですから、はい、等身大ですからなんか横に立ってぜひ写真を撮りたいですよ ね、 すね。さあドラマの方はこれから桶狭間の戦いまで進みまして、丹波地方の話はこれからということですから、はい、これからやはり北部の方も盛り上げてきますかね。
そうですね、丹波と丹後がおそらく同時に進むのかなというふうに思いますね、
あ、そうですか、
はい、あの光秀が丹波を攻めて、はい、細川藤孝が丹後を攻めますんで、もう同時進行で来ると思います、はい、
そうなんですね。じゃあもうこれからの見どころとしましてはやはりこちらの北部あたりがたくさん出てくるという感じですか？
終盤になるとは思いますけども、
藤高の方も出てきますでしょうか？
そうですね、同時進行で頑張ってもらいたいですけど、
はい、そうですよね、はい、ということでね、こちらのパネル展の方ですね、開館時間が午前9時から午後5時まで、火曜日がお休みとなっています。こちらの、ね、パネル展はですね9月30日までということで入場無料ですからね、お気軽に、福知山光秀ミュージアムとまた福知山城とともにこちらのパネル展もお楽しみいただけたらと思います、はい、この期間中にねもなかさんも、
そうですね、
行けたらぜひ行っていただきたいですけれども、
は
い、
ちょうど、最近行ったんですけど、その時はまだあ、はい、これはありませんでしたんで、また、ね、はい、行けたら行きたいなというふうに思いますね。
ぜひ大河ドラマ麒麟が来るのファンの皆さんもね、こういったパネル展ということでキャストの方と一緒にちょっとパネルですけれどもお写真撮っていただけるのは楽しいかなと思います、はい、さあということで、お送りしてまいりました、名林館歴史ラジオですけれども、いよいよね8月30日から放送再開ということで、もなかさん楽しみですよ ね、はい、そうですね、
もう新キャストも続々発表になって、
はい、そうですね、
はい、また次回触れたいなというふうに思いますけども、
はい、また来週新しいキャストの方のねお話なんかももなかさんとしていきたいと思います、はい、さあもなかさん今日も、興味深いお話ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
名林館歴史ラジオ細川雄斎編第25話はここまでとなります。この番組はFM 舞鶴パーソナリティの岸舞子と
舞鶴歴史ナビゲーター田辺家中の会の門中雄一郎でした。
この番組は田辺家中の会キリングループの提供でお送りしました。